トルフォレストラジオ。この番組は普段はフリーランスとしてモデルをしたり西洋占星術星読みをしたりしている私森かなでが世の中のちょっとダークなつぶやきとともにおしゃべりする音声配信コンテンツです。ファインジェリーブランドピスタ&コーの提供でお届けします。皆様寒い日が続きますがお元気でしょうか。今日はね外の気温が8度とかでもう激寒なんだけど、私東京に住んでるんだけど東京でさえ雪が降りそうな感じ。九州とか雪降ってるらしいよね。なんかね今年は寒い気がするね。そしてメリークリスマスですね。今日はみんなはクリスマスはどうやって過ごすのかな。美味しいご飯を家で食べる人もいるし、どこかお出かけしたりとか、なんかね旅行行ってる人とかもいるのかな。今年はクリスマスが土日だから日本は多分どこ行っても盛り上がってると思うんだけど、みんなが思うクリスマスといえばこうみたいなことって何ですか？私はやっぱりクリスマスって子供の頃の幸せな記憶がすごい出てくる。でうちはその家族でクリスマスを毎年ねパーティーをするっていうのがあって、美味しいご飯とクリスマスにしかやっぱ食べられないようなご飯が出てきたりとか、大きいチキンがあったりとかケーキがあったりとか。でもさケーキなんかさ食べられないから日頃超貴重なんだよね。ケーキが食べられる日って普段は食べられないピザ食べたりとかね、なんかそういうなんだろうな非日常の幸せな空間、そしてプレゼントもあるっていう。我が家はですね昔クリスマスプレゼント交換っていうのが2回あって2つあって、1つは家族5人家族で全員でプレゼント交換をする。で大体あみだくじとかで1人1個プレゼント用意して、まあ誰が誰のプレゼントもらうかみたいな網だ作ってやる。あとはなんかフローリング網だっていうのもやったことあって、フローリングの線に沿ってプレゼントを置いて、そのいわゆるフローリングの木のつなぎ目のところをさ網だみたいにしてやってみたりとかしてプレゼント交換をするんだけど、その条件があって、そのプレゼント交換にはそれは買うものは100円以内まで、あとは自分で作ったものとか、こう家にあるものとか、自分が使わないものとかっていうプレゼント交換をしてて、本当にね、これがもう爆笑なの。皆さんちょっとそろそろさ、あれでしょ、友達とか、その恋人とか家族のクリスマスもきっとさ、マンネリ化してる気がするから、ぜひこれはやってみて。100円までで、かついかに豪華に見せるかっていうのをやっぱ考えてやる。これほんと面白い。もうね、毎年大爆笑だった。これと、あとは、で、まあうち5人家族で女が3人だった。だから、女子だけプレゼント交換っていうのは別にあって、そっちはなぜか、確かに上限500円までで美容グッズを交換するっていうのをね、やってたんですよ。アクセサリーとか。で、やっぱ子供なんだけど、その小学生とかさ、まあ、中学生とかでお金ないし、そんなに何も持ってないんだけど、やっぱり自分のプレゼント豪華にしたいから、みんないろいろ工夫するんだよね。で、可愛くてさ、自分の描いた絵入れてみたりとかさ、自分が作ったなんか、作品入れてみたりとかして、頑張ってその豪華にしていくんだけど、やっぱりなんか、そういうその、なんだろうな、創意工夫っていうのがあるとすごい面白いし、楽しい、自分がねやってて楽しいので、これはおすすめです。私も自分の家族が今後できたらこういうくだらないことをやっていきたいなと思ってます。これは家族でやったら面白いけど、これ恋人同士でやったら面白いかもね。なんかどうだろう、なんかそういう笑いを共有できる人だと楽しそうですね。はい、ではそんなクリスマスの日ですが、 今週のテーマに移りたいと思います。今週のテーマはやりたいことが見つからない人へ。こんなツイートを見つけました。やりたいこと、やりたい仕事、全くわからなくなってきた。求人応募話が進むと、本当にこの仕事やりたいの？ずっと続けられるの？続けているものってあるの？って考えてしまう。かといって自分に手札はないに等しいんだよ。本日のお品書き、テーマ3つに絞って話していきます。一つ目ですね、やりたいことがある人って実際どれぐらいいるの。二つ目、やりたいことがない人はどうするのが正解。三つ目、2022年後悔しないために今できること。まず一つ目から、やりたいことがある人って実際どれぐらいいるの。調べという情報サイトのリサーチによりますと、やりたいことがないと回答した20代男性 46.2%、 女性 55.8% ですね。で、このテーマって難しいのが、このツイートの人はね、やりたいこと、やりたい仕事って一緒くたにまず考えているから、私は今回やりたいこととやりたい仕事ってちょっと別で考えてみようかなとまず思います。で、まあ、今回この情報サイトのリサーチはやりたいことがないって、まあ、漠然とした悩みだよね。これはきっと仕事とか、まあ、趣味とか両方当てはまるのかなと思うんだけど、いわゆるこう日々生きててこれやりたいって思えることがない人は、20代はもう男女ともに半数近く、女性は半分以上ですね、いるっていうことが分かりましたね。はい、今やりたいことがないと思ってるあなた、別に全く少数派ではない。むしろ2人に1人はそういうことを思っている。やりたいことがある人ってさ、半分ぐらいしかいないんだよね。学校クラスの半分はやりたいことがあるけど、半分はやりたいことがないっていうことですね。ちなみに私はですね、10代の頃はやりたいことばっかりでした。やりたいことたくさんあった。でも20代になってからやりたいことが全く思いつかなくなっちゃったの。これね、大人の病気だと思うんだけど、本当に何がしたいかわからないし、もう自分がわかんないし、今まで好きだったものが好きじゃなくなったりとか、全然頑張れなくなったりとかすることのショックもめっちゃあった。だから、まあ人は誰しもこのやりたいことがないとか悩むことって人生一回ぐらいはあるんじゃないかなと思う。全く悩まなかった人はね、すごい幸せだと思う。いいなって思う。例えばさ、こう幼少期から自分は野球だと思ってやってて、わかんない、最初はやりたいからやったり楽しいからやってたかもしれないけど、どんどんそれが上達してプロになったりとか、それって自分のやりたいこととやりたい仕事、プロっていう仕事だからが一致してる超幸せパターンだと思うの。まあもちろんそれにはそれの悩みがあるとしてね、ただやりたいことに悩まないっていう点においてはすごい素晴らしい成功例だとは思う。で、私もずっと悩んでいて、やりたいことなんだろう、やりたい仕事なんだろう、何やっても続かないし、何の仕事しても違う気がするとかであったんだけど、じゃあそもそもやりたいことを仕事にしなきゃいけないかって言われると、ずっとね、そうじゃなきゃいけないと思ってたの。そうしないとつまんない人生だと思ってて、でも実はやりたいこととやりたい仕事っていうのは全然違うものなんじゃないかなっていうのが今の私が出した結論です。で、例えばなんだけど、やりたい仕事って私的に何かっていうと、仕事をやってて 楽しく感じる瞬間って少ないかもしれないんだけど、すごくやりがいを感じたり、自分の成長を感じたり、もっとこうしたいって思えることっていうのは、すごく仕事としてやるのにふさわしいんじゃないかなと思う。でも仕事ってさ、なんか自分のためだけにやるって結構難しくて、やっぱり自分以外の人が必ず絡んでくることだから、やっぱりその中で自分が成長したりとか、周りの人に自分は何ができるんだろうって考えた方が仕事として成り立ちやすいっていうのがあるんじゃないかなと思う。ただそれは楽しいとは限らない。むしろ9割ぐらいしんどいかもしれない。でも1割ぐらいやりがいを感じたりとか、なんかすごく幸せを感じる瞬間があって、それで頑張れちゃうみたいなことが結構ある気がする。でやりたいことっていうのは、個人的な、例えば趣味とかね、とか、なんだろう、こう仕事以外の場で楽しむためのものだと思うんだけど、まあこれはあくまでその個人だよね。その自分がやってて楽しいと思うこととか、何でもいいよね。もう何でもいい。推し活でもいいしさ、オタ活でもいいしさ、なんだろう、趣味を追求したりゲームしたりとか。で、これに関しては、まあ誰でも一個ぐらいはあるんじゃないかなと思う。最低。料理するのが好きですとか、歌うのが好きです、絵を描くのが好きです、パソコンいじるのが好きですとか、何でもいいと思う。だからやりたいことに関してはあまり深く考えずに、なんか自然とやっちゃうこととか、なんかいつも自然と YouTube 見るとかでもいいと思う。全然映画見るとかね。だからなんかそれはやりたいこととか趣味とか好きなこととしていいと思います。で多分やりたい仕事っていう方が、このツイートの方もだし、まあ我々リスナーさんも、もしそういう悩みを持っている人がいたらね、やりたい仕事っていう方が分かりやすいんじゃないかなと思います。でやりたい仕事ってなった時に、さっきも言ったけど、やりたい仕事っていうのはやってて楽しい仕事ではないかもしれないっていうのが一つありますね。で、これはまあ本当に私の体験談でお話しさせていただくと、私の場合は自分が個人的に好きなことを仕事にしようと思ってトライしたことが何回かありますが、一個もうまくいかなかった。例えば私料理がすごく好きなので、料理のね関する仕事をしようかなって思ってトライしたんだけど、もうね、全然違った。だよね。あ、これってただの趣味だったんだっていうことがまず一個分かりました。もちろん仕事としてやったこともあるのね、個人的に。ただそれは自分のペースで好きなようにやれてすごい楽しかったけど、なんかそのもっとこうしたいみたいなのとかさ、なんだろうな、仕事をする上でこう向上心みたいなのが、こうその職場では全く芽生えなかったんだよね。仕事にした時にね、個人ではなくて。だから、あ、これはその仕事としてこう勤めたりとかすることはできないんだなって思いました。ただ個人事業主としてとか、フリーランスとして職に携わる仕事をすることは全然ありだなと思ってます、未だに。まあなので、これは一個の例として、すごく好きなことなんだけど、じゃあそれを元に就活したりとかして、それが正解かって言われるとそうじゃないっていうパターンがある。じゃあね、ちょっと話を進めると、このどうやって自分がやりたい仕事っていうのを見つけられるかっていうと、これ自分のさ、やりたい仕事で探してヒットした人はいいんだけど、多分大体は 自分で考えてもなかなかヒットしないパターンが多いですね、仕事に関して。で、さっき言ったやりたい仕事って多分やりがいを感じる仕事っていう方が私的には表現が近いんじゃないかなと思う。やりがいっていうのは自分の成長を感じたりとか、もっとこうしたいって向上心が芽生えたりとか、没頭できるとか、なんかそういうのが結構指標になると思うんだけど、皆さんやりがいを感じることってなんかないですか？これはね、結構大事だと思っていて、楽しくないかもしれないの、やってる時って。もう無心でやっちゃったりとか、なんならちょっとしんどかったりとかする。だけど、なんかやりがい感じてる。なんかいい疲れが残る。しんどいんだけど、頑張りたいと思えること。これはすごく仕事として適切なんじゃないかなと思う。たとえそれがやりたいことじゃなかったとしても。吉本バナナさんの言葉でこういう言葉があります。天職は天があなたに求める才能、あなたが天に求めるものではない、というエッセイの中のね出てくる言葉なんですけど、天職っていうのはいわゆるやりがいを感じる仕事のことなんじゃないかなと思うんだけど、とかね、自分がすごく力を発揮できる仕事だと思うんだけど、それは天があなたに求める才能を使うことであって、あなたが天にこれをやりたいですっていうことではないとおっしゃっています。これはすごくわかりやすいなと思って、結局自分でいろいろ考えてやりたいことこれかなこれかなって思っても違うことが多いと思う。でもそういう時に一歩立ち止まって、天が自分に与えた才能、求めてることってなんだろうって考えると、これね結構意外な回答が多分みんな頭の中に降って出てくると思うから、ぜひちょっと考えてみてほしいんだけど、周りからあなたってこれ得意だよねって言われることなんかないですか？とか、あなたのこういうところがすごいいいと思うとか、なんかそういうこと。でもそうやって褒められることって大体自然にやってるから気づかないし、どうでもいいと思ってスルーしてるんだよね。でも実はそこにすごくヒントがあって、そこを使っていくと、周りの人はすごい苦労してやってるのに、なんか自分はそんなに苦労せずにできちゃったりして、気づいたら仕事になってたりとか、気づいたらすごい頑張ってたりとか夢中になってたりとか。でももしかしたら楽しくはないかも、わーいって感じではないかも、黙々とやっちゃう感じかも。でもそれってめちゃめちゃ天職だと思う。やりたいことと天職が一致してる場合ももちろんあるんだけど、多分、20代とかになってきて自分のこと分かんなくなっちゃったって思った時は、まず自分がやりたいことじゃなくて、自分って何ができるんだろうとか、自分が与えられた才能って何なんだろうってことを考えてみるといいんじゃないかなと思います。これは2つ目のやりたいことがない人はどうするのが正解っていう、今日のテーマにも言える話なんだけど、天があなたに与えた才能は何ですかってことを考えてみる。周りの人に聞くでもいいと思う。仲いい友達とか家族に、私のいいとこって何だと思うとか。でそうすると、人って絶対自分になくて人にあるものってすごいよく見えるから、いやこういうとこだよ、こうやってさ気が利くとこだよとか、こうやってさいつもさ綺麗に整理整頓とかできるじゃん、そういうとことか、もう何でもいいから、そういう情報を集めていくと自分のことがだんだん分かってくる。あ、自分ってこういうこと確かに自然とできちゃうなってなるパターンがあるので、ぜひそれはちょっと考えてみたらいいんじゃないかなと思います。2022年後悔しないために今できること、これは3つ目のテーマですね。 これ2022年、まあ、2023年、ちょっと来年の話にしようかな。2023年、次の年というものを過ごすにあたり、後悔しないために今できること、2022年だとね、もうあと1週間しかないので、ちょっと来年っていうので考えてみると、それこそさっき言った自分の頭の中で思いついたことじゃなくて、人に勧められたことを最低1個はやってみるっていうのはね、すごくいいと思う。なんか人に、例えばなんとかちゃんこれやってみたらとかさ、なんかここ行ってみたらとか言われて、自分全くピンとこないんだけど、それみたいななるんだけど、それを頑張って一個何でもいいからやってみる。でそこで例えば全然なんか違うわっていう場合は、別にもうやめてもいいし、別の人からの意見をまた採用 してもいいんだけど、まあなんかトライしてみる。でやってみて、その時の感覚っていうのを忘れないでほしいなと思うんだけど、意外といいかもとか、意外と楽しいかもとか、なんか自分が選んだ今までのこととは違うなって思う瞬間があったら、それはめちゃめちゃ成長のポイントだから、あ、こういうことかとか、あ、こういう感じか、これが自分の得意なところを使うってことかとか、これがやりがいかみたいな、なんかその成功体験っていうのはすごく大事だから、そういう経験を最低1個は積んでみるっていうのはすごくいいことだなと思います。まあこれは完全に宣伝なんだけど、私がやってる星読みはですね、まさにその自分一人では解決できない、その人が持ってきた才能、生まれ持った才能とか、生まれ持った人生の設計図っていうものを読み解いていくものになるので、ぜひご興味ある方は連絡いただければと思います。こちらはですね、ちょっと今年内は予約が埋まってしまっているので、年明けに再度募集をさせていただくので、ご興味ある方はその際にぜひお待ちしております。この番組では引き続き27歳フリーランスモデル、星読みリーダーである私森かなでが、人生がちょっとだけ楽になる視点をシェアしていきます。よかったら Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などの各種プラットフォームでフォローしてくださいね。ここでお知らせです。以前からこっそり準備していた星読みに特化した Instagram のアカウントがついにスタートしました。ユーザーネームは@星読みクラブ。1分で自分が読み解けるような情報を毎日盛りだくさんに発信していくので、自分自身のことをもっと知りたいという方はぜひフォローしてください。この番組へのお問い合わせやリクエストは番組の概要欄に貼ってあるお便りフォームまでお願いします。リトルフォレストラジオスポンサージェリーブランドピスタ&コーデは、オンラインストアで全商品を 10% オフでお買い物できる限定クーポンをご用意しています。クーポンコードはすべて小文字のアルファベットで、リトルフォレストラジオスペースなしです。皆さん、今週も、お付き合いいただきありがとうございました。本当に今年一年いろいろあったと思いますが、お疲れ様でした。また次のエピソードで皆さんと元気にお会いできることを楽しみにしています。バイバーイ。